いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間です。今日の担当は京都府建築士会の上原です。よろしくお願いします。いよいよ涼しくなってきたんですけども、今年は夏がすごくいろんなことがあったなと思い返しておりまして、で今日もそのいろいろ自然とか災害とかそれに関するお話をお伺いしようと思います。で特にまた台風が来るというお話があるんですけども、どうやってその防災減災につなげられるかということを、今月はブロック塀をテーマにゲストをお迎えしております。30分間どうぞよろしくお願いいたします。
出会いもん、
はい、ただいま参上のコーナーです。今年は6月18日の大阪府北部地震をはじめ、7月の大雨とか台風とか大きな災害が立て続けに発生していますけれども、今日はブロック塀の安全対策、地震への備えという話題についてお届けします。地震への備えをどうすればよいか、災害から命を守る対策、ブロック塀の安全確保についてお話をお伺いします。今日お迎えしておりますのは京都市の建築安全推進課安全対策第一係長の、大井康弘さんです。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
6月の地震では、大阪で最大震度6弱で、京都市内は、最大震度5強の地震を観測したんですけども、高槻市で小学校のブロック塀の倒壊によって登校途中の小学生の女の子が下敷きになって幼い命が失われるという悲惨な事故がありましたね。
はい、
で、その今回の地震を契機にブロック塀の危険性が社会問題化して、ブロック塀の安全対策に関心が集まってますね。
はい、先日の大阪府北部地震による死者は5名、そのうち2名の方がブロック塀の倒壊により亡くなられています。心からご冥福をお祈りするとともに、被災された皆様にお見舞いを申し上げます。実はブロック塀の倒壊による惨事は、今回に限らず過去から何度も繰り返されておりまして、昭和53年の宮城沖地震ではブロック塀の倒壊により18名の方が、平成17年の福岡西方沖地震と平成28年の熊本地震でもそれぞれ1名の方がブロック塀の倒壊によって、亡くなられています。今後こうした惨事が二度と起こらないようにしなければならないと考えております。
京都市ではブロック塀に関してこれまでどのような対策を行われていますか？
今回の地震発生後、速やかにブロック塀の安全対策といたしまして、京都市として大きく3点の取り組みを進めてまいりました。一つは通学路沿いのブロック塀の緊急点検です。子どもたちの命をしっかりと守っていきたいと考えております。二つ目はブロック塀に関する相談窓口の設置です。6月23日に窓口を開設して以降、これまで約1200件もの相談や問い合わせが寄せられております。ブロック塀に関する市民や地域の皆様の不安の声を受けまして、ブロック塀の安全への関心が非常に高まっていると実感しております。そして3つ目が新たな支援制度の創設でございます。ブロック塀等の点検にかかる専門家派遣制度と、ブロック塀等の除却工事の費用に対する補助制度の2種類の支援制度がございます。
今紹介していただいた一つ目の通学路沿いの緊急点検というのはどのようなものですか？
はい、すべての市立小学校の 先生方を中心といたしまして、通学路沿いのブロック塀の緊急点検を行っていただきました。そして、学校の点検結果に基づきまして、専門家である建築士が現地に出向きまして、外観目視による調査を実施いたしました。この専門家による調査にあたりましては、京都府建築士会にもご協力をいただきまして、大変ありがとうございました。この場を借りてお礼申し上げます。
緊急点検の後はどういうふうにされたんですか？
はい、この点検結果のこの点検調査の結果、ひび割れがあるブロック塀、傾いているもの、塀の厚さが不足するもの、控え壁がないもの、ブロック塀を支えるために垂直に設ける
控え壁ですか？
あ、はい、控え壁等ですね、はい、高さの基準を著しく超えるものなど、改善などの対策対応が必要が高いと考えられるブロック塀につきましては、その所有者に対しましてブロック塀の除却工事への補助制度の活用を含めまして、ブロック塀の安全対策を実施していただくよう強く働きかけを進めてまいりたいと考えております。
次にそのブロック塀の除却工事への助成制度について教えてください。これまで京都市の補助金を利用して除却されたブロック塀はどれぐらいあるんですか？
はい、ブロック塀の除却工事の費用の一部を補助するものでございまして、上限額は15万円となっております。これまで139件の補助申請がございました。この補助制度が今後さらに利用されまして、危険なブロック塀の改善が進むことを期待しております。この放送を聞いていただいておりますリスナーの皆様にも、口コミでブロック塀の除却の補助金があるよと、ご家族やご友人に、周知宣伝をしていただければ、幸いでございます。
次にもう一つの支援制度、ブロック塀などの点検にかかる専門家派遣制度というのを先ほど言ってもらったんですけども、内容はどんなことですか？
はい、ブロック塀の所有者の方ですとか市民の方からご依頼があれば、京都市が専門家、まあ、建築士の方でございますけれども派遣をいたしまして、ブロック塀の外観点検を無料で実施する制度でございます。
実際にどのような調査をしていただけるんですかね？点検のチェックポイントなどについても教えてください。
はい、点検の項目は5つございまして、1つ目は、ブロック塀の高さが 2.2 メートル以下かどうか、2つ目はブロック塀の厚さが10センチ以上あるか、まあ、高さが2メートルを超えますと15センチメートル以上あるかという観点で調べております。3つ目につきましては、必要な控え壁があるのか、またその間隔は適切に備えられているのかどうかということを調べております。4つ目といたしまして、コンクリートの基礎があるか、5つ目は塀に傾きやひび割れがないかということでございます。これら5つの項目につきまして専門家である建築士が外観を見て分かる範囲で調査をしております。ブロック塀の内部まで検査できませんので、塀の中に鉄筋が入っているかどうかなどは調査できませんけれども、専門家がしっかりと確認いたしまして、ブロック塀の所有者にその点検結果をお伝えしておるところでございます。
もし、まあ、私がそのブロック塀を、まあ、家に持っているとしまして、でその除却の対象ですとか、はい、専門家派遣の対象になるかどうかというようなものは、はい、どんな条件になっているんでしょうか？
はい、2つの先ほどご紹介しました2つの支援制度なんですけれども、対象となりますブロック塀は共通でございまして、道路や公園、学校などに面するブロック塀に、限られております。お隣同士にございます境界線にあるブロック塀とは対象とはなりませんので、ご注意ください。 また高さが1メートル以上のブロック塀が支援の対象でございます。補助の要件や条件につきましては他にもございますので、詳しくは京都市のブロック塀支援窓口までお電話でお尋ねいただきますようお願いいたします。
具体的なお問い合わせ先はどちらになるんでしょうか。
はい、京都市ブロック塀と支援窓口の専用の電話がございます。こちらの方が 222-3603 でございます。また受付時間の方なんですけれども、平日の午前9時から12時までと午後の1時から5時までですので、どうぞお願いをいたします。京都市の建築安全推進課のホームページでも様々な情報を掲載をさせていただいております。ぜひご覧いただきまして、お問い合わせをいただけたらと思います。最後になりますけれども、防災の取り組みにつきましては、市民の皆様一人一人が災害に対する意識を高めていただきまして、普段から対策を進めていただくとともに、自主防災会など地域における人と人とのつながり、相互に助け合えるつながりが非常に大切だと考えております。
ありがとうございます。地震の後その街を歩いていて、特に今まではあんまり気にしてなかったけれども、はい、こんなに高いブロック塀があるんやなっていうのがすごく気になってきてると思うんですけれども、はいはい、そういうのを、地震をきっかけにして、はい、ちゃんとその普段から危ないかもしれんなという目を持っていただくというのも必要ですよね。
そうですね、はい、実際の私の実家にもブロック塀がありまして、
あ、はい
はい、母親にもこれ何とかせなあかんな、はい、みたいなことを、はい、伝えておるところです。
あ、そうですか。はい、でその自主防災会とかで点検もしてはるようなところも、はい、出てきてるかもしれないですね。
そうですね、自主的にそういう活動をしていただけますと本当に助かります。はい、はい、
で自分ところの、ブロック塀っていうことだけでなくって、
はい、
その地域の中にちょっと危ないのがあるっていうようなことについても電話で、はい、お問い合わせとか相談とかも受けていただけるんですかね。
あ、そうですね、はい、もちろん所有者の方からご連絡いただくこともありますし、近隣の方から、はいはい、あそこのブロック塀大丈夫かなということで、その点検のご依頼をいただいているところがございますので。
そうですか、
はい、
そして少しでもそのブロック塀の安全対策について何か気になることがあったら、はい、電話かお問い合わせいただくか窓口に来ていただいたらということですね。
はいはいはい、ぜひよろしくお願いいたします。
は
い、
それではブロック塀の安全対策について、京都市建築安全推進課の大井係長にお話をお伺いしました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
それでは、ここで一曲お聴きください。
町出会い門。
建築士会活動報告。建築士って何やってまんねん。今月は今年度建築士会に新しくできたビム研究会についてお伝えします。ビム研究会から、3名の方に来ていただきました。お名前お願いします。
京都府建築士会の橋本と申します。よろしくお願いいたします。
シュルード設計の土井と申します。よろしくお願いいたします。
アーキネット京都の村田と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
お願いします。
最近、建築の中ではビムっていうのがちょっと話題に、というかかなり話題かもしれないんですけれどもなってるんですけれども、その研究会ができたということですが、はい、そもそもビム、って一体何なんでしょうか。
難しい話なんですけれども、ビルディングインフォメーションモデリングっていうものの略称なんですね。で、はい、なんやねんって話ですよね、はい、結構一般の方からはちょっと疎遠な分野なのかもしれないんですけれども、まあ、実際は私たち今までは図面を CAD っていうソフトで書いてたんですね。その前は手書きで書いてたんですけれども、で最近になって BIM というものが出てきたと。でそれはどういうもんかっていうと、例えば、まあ、3D の立体物をコンピューターの中で描いていく、その立体物の中には 2D、まあ、2次元のデータ、で3次元の形状のものと、あと数量と品番と、まあ、それが壁なのか何かこう、素材、ある素材になっている、どういう素材になっているのかとか、あと寸法、性能、価格っていうようなデータを全て持ち合わせているデータになるんですけれども、でそれをまあ合わせることによって、まあ建築の設計の業務とか見積もりだとか、あと施工に関わるところとか、そこら辺のもう全ての業務を円滑に進めるためのソフトでやるっていうことですね。はい。
ソフトとしてのビームっていうのはよく分かったんですけれども、はい、それを、建築に携わっている人が使うというふうになると、まあ、どういった変化みたいなのが起きたりするんでしょうか。
ですね、まず例えばマンションとかですと大体全ての図面で100枚とか、まあ、大きいと200枚ぐらいになってくるんですけれども、まあ、打ち合わせしていく中でこう窓の大きさ変わったりとか、まあ、そもそも部屋の間取りが変わったりとか、どうしてもお客さんのいいようなご要望をお聞きする中で変更っていうのが発生しまして、はい、一つの図面を直して、そうするといろんな窓の例えば平面図とかでドアの位置を変えると、もちろん立面とか断面とか全部変わってきますんで、こうすごい無駄な時間といいますか、もう修正があればあるほど作ったものを全部直していかなくちゃいけないってことが、今まではずっとそういう時代、そういう仕事だったんですけれども、まあ、ビブになりますと一つで全てのデータが凝縮されたいわゆるものをデータとして触りますんで、まあ、ちょっとその図面でドアの位置とかをポッと変えると全ての図面が反映して直ってくれたりとか、なんならそこから 3D も全部変わってくれるので、こういろんな人を使ってこう変更させてきたものがこうそれをするだけで直ってくれるという大きなメリットがあって、それがいろんな時間短縮とかにつながっていけるかなというふうに思ってます。
まあ、ビームを使うことによって、まあ、そういうミスがなくなったりするっていうところと、そうですね。はい。まあ、そういう意味での時間短縮、はい、まあ、時は金って言いますから、はい、やっぱり早くできるといいことですからね。
そうですね。
はい。まあ、建築の、携わっている人間にとっての、まあ、メリットっていうのがあったんですけれども、まあ、これを、使うことによって、まあ、家を建てたい方であるとか、あと、何か業をされている方で、まあ、そういった、もののための建物を建てたいというような方、まあ、一般ユーザー的な方から見て、そういうビームを使うっていうことでの、まあ、メリットみたいなものがあったりするんでしょうか。
そうですね、まあ、例えば、まあ、ご自宅の設計をさせていただく際に、まあ、今までですと、まあ、どうしても平面図とか、まあ、図面っていうのを、まあ、見ながら、まあ、窓がここにあったりとか、クローゼットがここにあってリビングがキッチンがっていうふうなことを、まあ、口で説明はしていて、私たち建築の仕事をしている人間は、まあ、見れば大体空間とかが 思い浮かぶはずなんですけれども、それはお客さん特に、まあ、全然建築とかされてない本当に自分の家をただ設計してもらいたいというお客さんにとってはなかなかやっぱり僕らが分かってると思って喋ってても向こうは分かってないので、そういう意識の差っていうのが出たりしたんですけれども、でもちろんまあパースとかはもちろんどの事務所さんでも作ってらっしゃいますしあるんですけれども、ただそれをパース書くのにもすごく先ほどの話で一個変更するとすごい時間かかったり今までしてましたんで労力がすごいかかるんですね。それを例えばもう微分とかですと、もう例えば事務所で打ち合わせとかしてるともうそのままそこでピッと直せばパースも全部切り替わってくれますんで、もうリアルタイムでこうどういうものが変わってここの壁をこっちに動かしたらこうなるとか、キッチンをこう高さ変えたらこうなるとかがもう一瞬で分かるようになりまして、それがすごくお客さんにとってまああと、まあ、工事できてからのこうショックといいますか、うん、こっちにしとけばよかったみたいなのがなるべく減らせるかなっていうところと、あと今はこう VR の技術とかも進んでますんで、進んでるところではこう VR ゴーグルをつけて実際そのビームのデータから持っていってぐるぐる見渡しながらとかできるようになってますんで、まあこの 1,2 年ぐらいすごい技術が進歩したんで、そういう分でもどんどん進歩できる分じゃないかな、分野じゃないかなというふうには思ってます。
VR って、バーチャルリアリティの、
ね、は
い、略だと思うんですけども、はい、まあ、そうですね、住宅の中に、まあ、入ったみたいな感覚っていうのを持って、はい、ね、はい、まあ、あたかも、まあ、その中にいるような形での、まあ、感覚で、建物の内部を見ることができる、はい、まあ、建つ前から見れることができるっていうところがすごくまあ、メリットっていうか、
そうですね、はい、はい、
リアル感を持って、はい、できるかなという感じですよね。
はい、ですね、
まあビームを使って、まあ、何ができるのかなっていうのが、あったんですけれども、まあ、前半に関してはこう、ビームって一体どんなものなのかっていう話をちょっとお伺いしました。再来週の後半については、建築士会に、この研究会ができて、一体何するんやろうかところがありますので、その辺をちょっとお伺いしてみようかなというふうに思っています。前半、1週目、ビーム研究会の3名の方にお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ビームの話を初めて聞いたんですけども、
はい、
大井さんはご存知でしたか？
いえ、全く知りませんでした。
そうですね、
はい、今そんなことになってるんですね。
同じ建築の仕事してるものでもね、はいはい、ちょっと遅れてしまってる感じがしますけれども、
びっくりしました。もう、ね、はい、今の働き方改革にぴったりのなんかそういう
ものですね。そうですね、もう機械にできるものはもう機械にやってもらって、ね、まあ、最近 AI の話とかも出てますけど、はいはい、人間がもっとクリエイティブな部分でね、もっとその時間とか能力を割けるようになったらっていう動きの中の一つなんでしょうね。うん、まあ、けど実際触ってみようって言われたらちょっと多分ついていけないよ。
確かに、はい、もうパソコンも、はい、ままならない感じなのですごい、はい、
そうですね、もうほんまに近い将来はこうもう、タブレットでこうこんな簡単に回してとか、ちょっと変えてもらって、はい、それをこうすぐ、ね、VR って言ってはりましたし ね、
す
ごい時代が来てるんやなという気がしましたね。
自動運転とかもありますので、自動で設計みたいなこともなんかこうどんどん
もしかしたらそうですよね、人の思考からこう図面が勝手に出てくる、できてくるとか。そうですよね。まあ、今週末また台風が来るっていうふうに言われてますけども、はいはい、うちもそのこの間の台風で、はい、初めて雨戸を閉めたんですよ、はい、でけどその閉めようと思ったら結構硬くって、
はい、
朝出かけに閉めようと思って必死にしてたんですけど、はいはい、それがうまく閉まらなくって、はい、もうそんなこともまあ普段から備えで実際動かしてへんけど何か来た時に動くかなっていうのをちょっとそんな点検もしとかなあかんかったかなというふうに気づいたんです。
はい、私も慌ててこう、ガラスに貼る養生テープを買いに行こうと思ってホームセンターに行ったんですけど、
はい、
ちゃんと売り切れておりました。
やっぱりそうですか。だから無事な時にね、
はい、
ちゃんと準備しないといけないなと思います。
はい、はい、
防災の話本当に大切だったと思いますので、はい、これからも頑張ってください。
ありがとうございます、
はい、今日は、京都市建築安全推進課の大井係長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。